皆さん、こんにちは。今日は、心臓 CT 画像を使った心不全の早期予測に関する、非常に興味深い研究論文についてお話しします。タイトルは、Early Prediction of Heart Failure from Routine Cardiac CT Using Radiomic Phenotyping Venotyping of Epicardial Heart で、Journal of the American College of Cardiology 2026年、4月に掲載されたばかりの論文です。一言で言えば、ルーチンの心臓 CT 検査から心外膜脂肪の放射線学的特性を解析することで、症状のない患者さんの心不全発症リスクを早期に予測できるという研究ですね。これ、臨床的に結構インパクトがあると思いますので、一緒に詳しく見ていきましょう。背景、まず背景からです。皆さんご存知の通り、心不全は、今や先進国における主要な死因の一つで、医療経済的な負担も大きいわけです。そして重要なのは、症状が出る前の早期段階での介入が、患者予後を大きく左右するということですよね。ただ、これまでのリスク予測は、主に左室機能の評価、つまり、駆出率や BNP といった、従来のバイオマーカーに頼ってきました。でも、これらは、顕著な機能変化が起きてからでないと、異常値を示さない。つまり、より早い段階、心筋のリモデリングが始まった直後を捉えきれていなかったんです。そこで注目されるようになったのが、心外膜脂肪、つまり ET、エピッカーディアルアジポセティッシュなんですよ。これは単なる物理的な脂肪組織ではなく、心筋と密接に相互作用する、いわば、内分泌臓器的な役割も果たしているんです。炎症性物質を産生したり、心筋のリモデリングに影響を与えたりする。だからこそ、この脂肪組織の性質を詳しく分析できれば、心不全の予兆を早期につかめる可能性があるわけです。では、この研究が何をしたのか、ということなんですが、単に EAT のボリュームを測ったとかではなく、放射線学的な手法、つまりラジオミクスを使って EAT の表現型、つまり詳細な画像特性を解析したんですよ。高度な画像解析アルゴリズムを使って、EAT 内の密度分布、テクスチャー、その他の微細な特性パターンを数値化して、心不全リスク予測モデルを開発したわけです。結果ですが、これがかなり良好だったんです。彼らが開発した FRP、HF、FAT Radiomic Profile for Heart Failure という指標なんですが、内部検証で C 統計量が0、869、外部検証でも0、850という、かなり強力な判別能を示しました。0、85を超えるというのは、臨床的には非常に良好と言えます。次に、リスク勾配についてです。FRPHF が 25% 上昇するごとに、心不全リスクはおよそ4倍高くなったんです。これは、内部検証で、ハザード比3、90、外部検証でも3、79で、両方とも P0.001 という統計的優位性も確認されています。さらに極端に言うと、FRPHF が最も高いデシル、つまりリスク上位 10% の患者さんは、最も低いデシルの患者さんと比べて、20倍も高い心不全発症リスクを持っていたんですよ。これは単に優位差があるというレベルじゃなくて、臨床的に非常に大きな差です。そして重要なのは、この FRPHF を従来のリスクモデルに追加すると、5年の判別能がさらに改善されたということ。AUC で0、047の改善があり、ネットリクラシフィケーションインデックスは 0.39。つまり、新しい指標を使うことで、リスク分類がより正確になり、実際の臨床決定を支援する力が増したわけです。もう一つ印象的だったのは、この効果が非常に一貫していたということです。性別や年齢といった人口統計学的な特性によらず、冠動脈疾患の重症度が違ったとしても、駆出率が保たれている患者さんでも、低下している患者さんでも、つまり HFPEF にも、HFREF にも、この関連性が保たれていたんです。これは、その予測性が非常に汎用的であることを示唆しています。さて、ここからは、考察です。この研究の何が本当に面白いかというと、 放射線学的解析を使って、従来の単純な測定では見えなかった、真菌のリモデリングという、複雑な生物学的プロセスを、客観的な数値として捉えることができたということなんですよ。しかもマイナス。これは実装面で非常に重要なポイントなんですが、この FRPHF は、ルーチンの心臓 CT 検査から計算できるんです。つまり、すでに他の理由で心臓 CT を取っている患者さんに対して、追加の検査や費用なしに、このリスク評価ができる。これは非常に実用的で、スケーラブルなアプローチだと言えます。また、興味深いのは、この FRPHF が、心外膜脂肪の全体的な表現型を捉えているということ。研究では、血管周囲脂肪といった他の脂肪組織由来のシグネチャとは異なり、FRPHF は心不全に特異的で、心筋梗塞のようなイベントとの関連は比較的弱かったんです。つまり、これは単なる心臓周囲の脂肪の量ではなく、心筋の生物学的な変化を反映している可能性が高いということですね。臨床的には、これが大きな意味を持つんです。症状がない患者さんの中で、実は、すでに心筋がリモデリングを始めている高リスク群を非侵襲的に同定できるわけですから、そこに早期介入をすることができる。例えば、SGLT2 阻害薬といった比較的安全で効果的な薬剤をより的確に必要な患者さんに提供できるようになるかもしれません。また、新しい脂肪組織調整薬が開発されているわけですが、そういった治療の対象患者さんをより正確に同定する上でも、このようなツールが活躍する可能性があります。いかがでしたでしょうか。要するに、この研究が示しているのは、放射線学的な画像解析という新しい技術を使って、従来のバイオマーカーでは捉えられない、より早い段階での心不全リスクを同定できるということなんです。特に、症状のない患者さんに対するプレシジョンメディシンのアプローチとして、非常に有望だと思います。ルーチン検査から得られるデータを最大限活用して、より効果的な予防戦略につなげるというのは、まさにこれからの医療のあり方だと言えるでしょう。もちろん、今後の臨床実装に向けては、さらなる検証や AI 解析システムの臨床統合といった実務的な課題も残っていますが、この研究が示した結果は、十分にそれに値する成果だと思います。それでは今回はこのあたりで、皆さんの臨床や研究の参考になれば幸いです。ありがとうございました。